おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1090回をお送りします。11月15日金曜日7時32分です。なんかこう1090とか言うとちょっと笑えてきますよね。なぜこんなことを1090回も喋っていられるんだろうと、実に我ながら不思議に思います。ただ一方で、お知らせをこれからしますが、一方でですね、喋っていて昨日も思ったことなんだけど、改めてこの二者心理って難しい。なんか僕らの世界の常識に反してるからってこともあるんですけど、同じ話を何度も何度もできるぐらい、気がつくと僕らはやっぱり心は、心臓付近にあるんですよ。体の中にあって、一人の人の心は一人の人の頭の中にあり、中にあり、それが外に漏れてるっていう部分を頭から無視してしまう。しかもその方が分かりやすいと来てる。だからこの話は、私が喋ってるような話は、私が喋ってても、私自身にとってもしっくりこない。現実はそうなってるんですけどね。間違いなく。外に出ちゃってるんですけどね。はい。あさって11月17日日曜日に、タスクシュート手帳術の会をやりまして、ここで初のですねここを強調させてもらうのはいろいろわけがありますが、ゾエさんがですね、ゾエさんで通じる方には通じると思うんだけど、ゾエさんが、ライトニングトークを、やってくださいますので、まあこれあるから来るっていうのでもいいかなと思います。はい。私もやります。やることにしました。ライトニングトークね。本当に僕は短めに しようと思っておりますけれども、やります。即席で。でも僕は結構今日、17日は、そのタスクシュート的には大事なことを喋ろうと思っております。即席で短めにね、ここだけ持って帰ろうみたいな感じで僕は喋りますので、よろしければお願いいたします。14時から渋谷で開催します。オンラインでもやりますので、ハイブリッド開催となります。以上です。お知らせはおしまいにして、12月になるとまたいろいろ、そうだ、でもいくつかお知らせしておきますと、タスクシュート手帳が出ましたね。これは150ぐらいはもう予約注文入っているので、おそらく残り50切ってるぐらいじゃないかなと思います。そんなにお急ぎでなくても大丈夫ですけれども、最終的には、残ったとしてもタスクシュート総決算というのが、これが12月の14日だったかな。ちょうど1ヶ月後ぐらいにあるんですよ。これもぜひ遊びに来ていただきたいと思うんですけど、まあこれお祭りですからね、もはやね。そこに持ってっちゃうんで、手帳は多分年内中に入手されたいという方はですね、ここで予約をいただくのが一番確実かなと思いますので、こちらよろしければぜひ、なるべくお早めに、お願いします。あと200部しかないんでね、全部で。で、年内はもう200部以上は、作りようがない、多分、状況になってくると思いますので、作ったとしても年内の発送は無理だと思いますんで、一つね、その辺入手されたい方はぜひよろしくお願いします。あと合わせてこうタスクシュート法人化というのを、法人に向けてタスクシュートを発信というかね、使っていただくというやつも現在企画中で、ただこのポッドキャストでお話ししても。人事の方とかね、聞いていらっしゃれば、もしかすると、何か役に立つかもなんですけど、今月の、下旬に、その法人説明会を、古川武さんという方と一緒にやります。この方は、習慣家の人で、習慣の本で、ブレイクした有名な方で、最近は、各瞑想かなだと思ったんですけどね。そちらで、結構これも、ブレイクして、いや、ほんといいなと思いますね。出す本がブレイクするのがビジネス書では一番いいことなので、やっぱりブレイクしないビジネス書って非常に存在価値としても厳しいものがありますんでね。難しいんですよね。ロングセラーは間違いなくいいことなんだけど、狙えるかっていうとビジネス書って構造上、ロングセラー向きにははっきり言ってできていないと思うんですよね。まあでもロングセラーって頭から狙って作るのは、まあ、ベストセラーも同じですけどね、難しいとは思いますが、 といったわけでありますので、古川さんととにかく個人向けの説明会をやります。タスクシュートの法人向けということですね、はい、こちらも、一応よろしくお願いします、まあ、一応ってことはないんですけどね。で、僕はさっき何を喋っていたのかを今、お知らせを喋りながら思い出そうとしていたわけですが、二者心理の難しさっていうのはですね、例えばと言いますかですね、どうしても、傷つく、傷つけられる、イライラするみたいな話って、正義の話になっちゃうんですよ。で、正義っていう意味ではですね、心の底から自分が悪いと人は普通を思わないようにできているんで、コンテナの構造からしても僕はそうだと思うんですよね。心のコンテイニングって話をしたときに、コンテインできない問題ってのが問題なのであって、コンテナそのものが悪いわけじゃないんで、コンテナに入りきるかどうかが問題なので、消化式、例えばお腹ね、中で、消化するじゃないですか、食べたら。で、こういうことなんですよ。胃に悪い感じを持つ人ってほとんどいないはずなんですよ。罪悪感っていうのは食べ過ぎたことに対する気持ちなんですね。ああ、うわ、食べ過ぎちゃったわ、みたいな。食べ過ぎた俺が悪いっていう考え方はあると思うんですよ、当然。でも、お腹痛くなった時にまず思うことは、食べたものが悪かったの。これが多責なんですよ。つまり心も同じで、胃そのものに罪悪感を持つはずがないんですよね。だから誰も自分悪いと本当のところ思ってないんですよ。食べ過ぎたことが悪いのかもしれないと人は思いますし、食べたものが悪いのかも。だから自責と他責ってあくまでも自分が悪いって言ってるわけじゃないんですよね。食べ過ぎたことが悪いか、食べたものが悪いかのどっちかを言ってるんですよね。大体においてよ。普通は。もうめちゃくちゃ胃が痛くて、何も食べてないのに痛くて、ねえ、それだったら胃が悪いっていうのを本当の意味で疑わなきゃならないけど、これってもう大問題じゃないですか。普通そういうふうにはなんないんですよ、やっぱり。だから、大概の人は自分本当の意味で悪いとは思ってません。そのことを人は不満に思うんだけど、人が本当に自分が悪いと思うっていうのはですね、大問題なので、期待しない方がいいですね。これが本当に起きちゃうと、僕は、基本的には精神病水準になっちゃうと思うんですよ。もう胃そのものが悪い。心そのものが悪い。私そのものが悪いみたいなね。言う人は言うんだけど、あくまでもこれの言ってる意味はですね、やっぱコンテインしきれてないってことなんですよ。もちろん、例えば胃が小さすぎるって意見の人いますよね。結構これ言い攻めてんだけど、心がコンテインしきれない、この心の弱さが悪いっていう人いるんだけど、これ心が弱いって言ってんだよ。心が悪いって言ってんだよ。ないんですよね。胃が小さいと言ってるのであって、胃が悪いって言ってるわけじゃないんですよ。これはしかもいいことなんですよ、絶対に。そう思ってなかったら、胃そのものに問題があるって思うってことは、本当にあるんだったら一大事なんですぐ病院行くべきだし、本当に胃そのものが悪いと悪くもないのに思っているとすると、かなり不健全ですよね。ましてそれを自分に適用してしまっちゃいけないんで、誰も自分のこと本当は悪いと思ってないっていうのは、とてもいいことなんですよ。で、僕は、100億近くいる人間の中で、本当に自分が悪いと思ってる、本当に人間である自分が悪いと思ってる人っていうのは、本当に誰もいないに等しいと思っているんですよ。で、僕はこの感覚は、僕のような商売をする人間には必須だなと。カウンセリング的って意味じゃないですよ。個人セッション的って意味じゃないです。ビジネス書とか書く人間には必須だと思ってるんですよ。基本性善説に立つってことはね。宗教とか哲学やってんじゃないんだから、やっぱりビジネス書を書く人間は、これを読んでくれる読者はいい人だって思っておいた方がいいんですよ。だってたくさん売れて、世の中の人は悪人だって思ってるってのおかしいじゃないですか。そしたら悪ばらまいてるようなもんじゃないですか。性悪説ってそういうことですよね。人間の本質は悪であるっていう人がですね、いやー、100万売れたぜって言って喜ぶのは、良くないことだと思うんですよ。でも人はそうは普通思わないだろうなって思うんですよね。少なくとも俺の読者はいいやつだぐらいに思うのが人間的な発想ってもんじゃないですか。で、それが売れれば売れるほどいいってことはですね、潜在的な読者もみんないいやつだって言ってるのと変わらないと思うんですよ。ということはつまりそれは性善説だと思うんですよね。で、僕はそれでいいとつくづく思うんですよ。この種の商売をしてる人間が性悪説に立つなんて、そんな馬鹿げたことはないだ、ない と思うんですよね。個人セッションももちろん同じです。だって、本質的に相手がいいと思ってなければ、お客様がいい人だって、本質的には思ってなかったら、良くなるとかね、意味がないじゃないですか。その人の本質に戻ると、その人は悪人になってしまいますっていうんでは、ダメじゃないですか。僕のこのポッドキャストだって、取り戻すって言ってんなら、取り戻すだけで良くなるんだって言ってるわけだから、良くなるってのは、働けるようになるって意味じゃないですよ。まして稼げるようになるって意味ではないです。働くメンタルが戻ってくるってだけですよ。働かなくたって別にいいんですよ。まして稼がなくてもいいんですよ。ただ、働くメンタルは、多分、その人本来のあり方と共にあり得るというか、あるものだって私は信じて、これ性善説ですよね。多分。性悪説ではないですよね、少なくとも。心のメンタルが戻ってきたら、その人は悪事を始めますみたいな。それだったら性悪説になっちゃうんだけど、そう思ってたらこのポッドキャストの内容は明らかに矛盾してますよね。だから私はそうは思ってないんですよ。その人が本当の意味で悪いとか、その人にひどい目に遭わせた人が本当の意味で悪いというふうには決して思わないんですよ。で、このことと二者心理が関係あると私は思うんですよ。じゃないとどっちが悪いんだの問題になってしまう。結局食べ過ぎた私が悪いのか、食べたものが腐ってたのかのどっちかになってしまうんですよ。どっちも僕は良くないと思うんですよね。あのコンテナモデルっていうのは多分僕は胃袋モデル、本質的にはそういうもんだと思ってるんですよね。心を胃のようなもんだと思って。ただし体内にありますね、胃は。ここが心のなんとかモデルの難しいところなんですよ。全部心が体内にあることになっちゃってる。こういうモデルを使うと。ビヨンが言いたいことは、間違いなく僕は二者心理に徹底的にこだわろうとしてたと思うんだけど、店員言ってる人は基本そうだと思うんですよ。逆転員のハイマンだって、逆転員を言い出すということはそういうことだと僕はやっぱ思うんですよね。だって治療室っていうのは夢に例えられ、つまりその治療、クライアントの心に例えられてるってことは、治療室って心の中ってことじゃないですか。で、人間そこに二人入ってるじゃないですか。人の中に心があったんでは、このモデルは採用できないと思うんですね。で、ちょっとこれからね、ゴミを捨てに行くんで、一旦止めますね。でですね、まあ、今戻ってきたから、ちょっとした、寸断があったと思うんだけど、今の話に関連して、よく私が念頭に置くのが、どうすんの私っていうね、細川てんてんさんという方が書いた反自伝的なコミックなんですよ。で、まあちょっとね、人の反自伝的コミックを事例に使うのはあれなんですが、でもまあ、あれフィクションかもしれないじゃないですか。まあそこに私は書ける。事実とは限んないわけですよ。人は別に反自伝と称して、シャーシャーと嘘800書いても構わないわけですから、本当のこと書かなければいけないという決まりはないわけですからね。少なくともそこに脚色があるのは当然で、実名とか出てこないでしょ。だから脚色がなきゃいけないと思うんですけれども、だからまあ、そこでちょっとお目こぼしいただこうと。実例を使いたくないってことなんですね。もちろんその、松木邦弘さんが、症例として使っている話をここに持ってくるのもいいんですが、大体においてそういう話は深刻な上に込み入っていて、説明をいっぱいしなきゃなんで、まあ、細川てんてんさんの話も込み入ってんですけどね、非常に簡単に言ってしまうと、3人しかいない職場のうち、細川さんの目の前で、2人が不倫しているのかな、まあ、とにかく恋愛関係にあるわけですね。で、このことにすごいイライラするという話があるんですよ。つまり、イライラするのは未消化ですね。コンテインしきれてないわけですよ。消化しきれてないわけなんですね。だから、イライラというものが出てきてしまう。消化しきれてないのは、お腹がいっぱいになりすぎて、いや、これ食べてるもの悪いだろっていう、目の前の不倫だかはなんだかよくわかんない、車内イチャイチャね。これが、食べてるものが悪いから、お腹が、ゴロゴロするんだとか、キリキリするんだとか、そういうことになって、本当にお腹がゴロゴロしたり、キリキリしたりしだすというのが、この種の問題なんですよ。で、まあ、もうちょっと詳しく言いますと、その課長なんですけど、課長は要するに、女子社員となると誰にでもこう告白するという話なんですね。もうそのことが、作者のてんてんさんはめちゃくちゃ気に食わないと。で、そこにあっさりなびいてしまう、 まあ、女子の事務員さんですね。で、その女性の事務員さんに対してもめちゃくちゃ腹が立つと。で、私がせっかく心配してやって、忠告してあげたのに、そういう誰にでも手を出す男に平気でなびいて自分の元の恋人は捨てると。本当に、どうなってんだって感じで怒ってるわけですけど、この話私はめちゃくちゃ面白いと、やっぱ思うんですよね。で、根底しきれないってところがミソなんですよ。根底してしまえばですね、それは単なる社内の、なんちゅうんですかね。まあ、社内恋愛ですよね。よくできてないかもしれないけど、社内恋愛で。というふうに、何をしているか。象徴化してるんですよ。記号化しましたよね。要するによくある社内恋愛っていうふうに、文章に直してしまいました。まあ、これを、最近はなぜか言語化という言葉が流行っていますけれども、象徴化ですよね。僕らはこれができないときに、象徴化するってことはもう相当その事実は小さくなってるんで、記号になっちゃってますからね。記号ってもう一つ縮めると、不倫というものを記号化できるか知りませんけれども、まあでも社内不倫的な恋愛っていうふうに言っとけばですね、大体これはこと足りるわけですよ。で、一般化できる。一般化するというのはね、めちゃくちゃ大事なんですよ。で、作者のてんてんさんはこれが一般化できない、目の前で行われている具体的な実例として自分に常に降り注いできているような感じがしているんで、消化しきれていないわけですね。象徴化されないわけですよ。常に具体的な事実としてそこにある。心の中は記号に直すのが一番収納しやすいわけですね。だって記号なんでね。私たちは1192年に源頼朝が鎌倉幕府を作りましたって言ったら、一発でこのめちゃくちゃ本当は錯綜していて弟殺してみたり、いろんなことがそこにあるというのは、平家滅ぼしてみたり自分殺されそうになってみたりっていう、たくさんのねナラティブがあれは物語ですね。全部たった一行に押し込められるんですよ。そして心に収納できる。本当は物語ですらないですからね。だって実際に行われたことは物語じゃないじゃないですか。で、実際に行われたことが動画のようになってしまったら、もう1192年に鎌倉幕府成立みたいな一行がもうブワーってなってしまって、それだけで一生終わるじゃないですか。その研究で一生を得るっていう人だっていらっしゃるわけだからね。だから心に収納するときには象徴化が一番確実なのわけですよ。だけど象徴化しきれない出来事っていうのが私たちにはあるわけですね。めっちゃ嫌なこととか、めちゃくちゃ炎上して自分がすごい傷ついたことは、大体象徴化しきれないわけですね。それは炎上でしょうって言われても、いやでも自分にとってはそれはすごい辛い出来事でってことが始まってしまうわけですね。だから、象徴化できるかできないかというのはすごい大事なことなんだけど、てんてんさんは目の前のこの社内の不倫的な、イチャイチャに、イチャイチャをこう、象徴化できない。だからそれを物語化して、漫画に書いている。この辺がナラティブの、できる人のすごいところですよね。ひたすらそのことを誰かに語ってくる、あんなに嫌なことがあるんだよみたいなことを言っているんではなくて、漫画に直してしまうというね、ナラティブをこう表現に変えてしまうんですよね。人間はこれもできますね。ただ、心の中で未消化だった時代には、当然未消化だったわけですから、その会社に行き続けられなくなりますよね。で、嫌なって辞めるということが起こるわけです。この時に、ものすごく、迫害的な感じというものが描かれているわけですよ。押し込まれてくるわけですね。その悪いもの。で、それは自分に押し込まれていると思っているわけなんだけれども、実際には自分が、ここが非常に、ここで、我々いつもこの話、私この話いつもしてますよね。いつもしてます。誰が悪いんだってことにすぐなるじゃないですか。食べたものが悪いのか、食べ過ぎた私が悪いのか。で、食べてる私が悪いのか、食べさせられている私がかわいそうなのか。この議論に 話を持ってたときに、僕らは、なんちゅうんですかね、八方が塞がっていくんですよ。なぜかね、大混乱っていうのかな、ここで問題が解決しない方向に向かっていくわけですね。他責が悪いとか自責が悪いって話をするんだけど、それは僕は二者心理というものを導入しないと、なかなかその問題って、収まりが悪いよなと思うんですよね。課長が悪いのか、課長に簡単になびいてしまう女の人が悪いのか、それともこのことにいつまでもぐじぐじと考えてる自分が悪いのかって話を、どこにこう責任を持っていこう、他責か自責かって話ね。 していってもぐるぐるぐるぐるそれが回り続けるだけで結局会社を辞めることになってしまうということになってしまうと思うんですよ。つまりこれがその抑うつの抑うつ的でありながら多責的であるという、抑うつ的でありながら多発的であるという一つの心理的な何て言うんですかね、一つの心理的な難しさなんだと。どっちが悪いのかっていう話は、でも正義的な話にしたい人にとってみれば大事なんですよ。いやそれはだって社内で恋愛する人が悪いじゃないですかっていう、なんで細川さんが会社を辞めなければならないのかと、とてもそれは理不尽な話だっていう、そういうストーリーに、ストーリーって言ってはいけないか、そういう観点にすることも可能なんだと思うんですよね。でもこれは過去に起こったことなんで、それをだからそういう社会や会社を正していかなければならないっていう観点もあると思うんですよ。僕はこの話いつもしてますよね。こうなるんですよ。ひたすら一社心理で頑張ろうとすると、僕の思うところではですね、ひたすら一社心理で頑張ろうとするとそうなるんですよ。でここに少し違う観点を導入したのが、そいつ今頃パフェでも食ってるようなんですよ。細川さんはそんなに、ペンテンさんはですね、そんなにイライラしてこの人たちの話を考えてるけれども、その人たちにとってはそれは相当軽く扱われてる可能性もあるよねっていう話なんですね。そこのところには少し二者心理っぽさが入ってきてるんですけど、僕はこれやっぱり転移というふうに捉える必要があると思うんですよね。この三人の心の中にそれぞれ不倫だの、イチャイチャだの、許せないだのがあるっていうんではなくて、この三人は、ある、その、特に事務室は、ある種密封空間になってますから、プライベート空間になってますから、その話で細川さんが書かなければ、その三人以外は永遠にこの世の誰も知り得ない話じゃないですか。この点で非常に精神分析の治療室に似てくるじゃないですか。ドロッドロのその話は、密封されているような空間でこそ起きがちなんですよ。だから多分、いきなり飛ぶようですけど、信田さよ子さんは、家庭内は無法地帯だって書かれたんですよね。でも家庭内が無法地帯だっていうことは、家庭というものは正しく経営されなければならないっていう話になりやすくて、まあ、エリプスなんだけど、それはそうなんですよ。確かに。だけどそうすると強権がそこに介入するしかなくなるじゃないですか。あなたの親子育ては間違ってますから、社会がこの子は育てますってことになりやすいじゃないですか。会社も同じじゃないですか。社内不倫とかで人がドロドロに傷つくのが良くないから、もっとオープンにしましょうと。社長が四六時中見張っているような状況に変えましょうってことになると、強権がそこに介入されてくるしかなくなりますよね。一人一人が心を正しく持てばいいみたいな話になるだとしてもですね、結局、その正しい心って誰が決めるんだっていう話は元に戻るんですよ。昨日話したような話になるわけですよね。強権が介入するわけですよ。最終的に正しい心のあり方はソビエト連邦が決めますってことになるんですよ。不思議に聞こえると思うんですけど、僕はそうなるとしか思えないわけですよね。この話昨日散々したから、このぐらいにしますね。で、それ嫌だから我々は、個人の各家庭のやり方は各家庭に任せてください。各会社のやり方や、各課のやり方、各課や、各会社に任せてくださいってことにしてある。これが多分自由主義ってもんだと思うんですよね。でもそうすると人々は傷つくっていう問題。厳密には自己愛が傷つくって問題。つまり私が悪いんだろうか、それとも親が悪いんだろうか、夫が悪いんだろうか、それとも、課長が悪いんだろうか、あるいは自分が考えすぎてるんだろうかってことで延々悩み続けるっていう話になっちゃうと思うんですよね。なっちゃうんですよ、多少はね。だって全ての人の価値観がイコールだということは考えられないし、ただ心の正しいやり方をソビエト連邦が決めてるわけじゃないんで、そうすると自分が正しいと思ってるやり方を人はやって、あとはそれが一般的に見てそれどうなの、常識的なの、人間としてどうなのみたいな、結局話を元に戻すような話になってるところがあるわけですね。で、これ傷つくっていう、傷つくっていうのはどういうことかと言いますと、未消化ですって。未消化は未消化なんですよ。食べたものが悪いのか、食べ過ぎたのかっていう考えを取る前に、まず未消化だってこと。ここで止めなきゃいけないんですね。私の胃が悪いのかはもちろん、最初からなるべく問題にしない。本当に胃そのものが 悪いとか小さすぎるとか、実は半分しかないとか、そういうことは本当に深刻な話になってしまうんで、まあ、精神病水準ってことですけれども、それは他へ持っていきましょう。一旦。ここでは食べ過ぎか悪いものを食べたかという問いをする前に未消化であるってことに、話を集中する。この未消化の胃は、そして、どこにあるのかという、てんてんさんの心の中にあるっていうふうにやり始めると、もう食べたものが悪いか、私の胃が悪いか問題にするしかなくなってしまうんですけれども、そうじゃなくて、我々はみんな胃の中にいますっていう観点にここで切り替えるんですね。ということだと僕は思ってます。我々はみんな胃の中にいるんですと。この胃はどうも未消化っぽいですが、この胃の未消化どうしましょうかねっていうのを我々は胃の中にいるものとして考えていきましょうっていうのが僕は転移的だと思うし、対象関係論的だと思うし、二者心理的だと思うんですよ。この観点を取った時、私はてんてんさんと一緒に胃の中に入り込むことになるんですよ。で、てんてんさん相変わらずわ苦しいと言ってる。そうするとその苦しみは私も作り出しているものになっていくんですね。この立場こそが精神分析家の置かれがちな、置かれる、おそらく置かれてしまう立場なんですよね。あんたも邪魔なんだけどっていうことになっていくわけですよ。あんた悪いんじゃないのってことにもなっていくわけですよ。この胃が救急であるという状態を考えてみるとですね、この言い分は最もなんですよ。最初は夫の暴力がひどい、夫の暴言がひどいって言ってたのに、気がつくと、このあなたのような治療者は最低だってことを目の前でカウンセラーは言われるわけ。なぜこれが起きるのかというと、胃が救急だと言っている人の、その胃の中に入っていくっていう作業をやってるからです。この胃が転移されていて、治療室なんですよ。まさに二人ともその治療室の中に二人で入ってるじゃないですか。ああ、このお腹救急ですね。どうしましょうか。いや、あんた出てってよってことですよ。これは非常に大事ですよね。こういうことが、クライアントさんの心の中では、絶え間なく起きる。それはなぜならば、なんだか理由はわからないけど食べ過ぎなのか知らないけれども、昔悪いものを食べたからなのか、それとも生まれつき胃がちっちゃいからなのかわかんないけど、とにかくそうなんですよ。これに対して、いや、あんた出てってよって言われたとき、いや、でもあなたが呼んだから私来てるんですけどっていう話から、すべては始まるわけですね。あなたさえ出て行ってくれれば私すっきりするんだけどっていう話になって、時々追い出してみると。でも治療者は戻ってくると。実は治療受けに行ってるのは本人だからね。これを繰り返してるうちに、あれ食べてるの私だよなっていうことも起こるわけですね。そうすると食べ過ぎている私が悪いのかもしれないとか、話にさっきの話に戻ってくんだけど、今度は、二人で胃の中にいるっていう、その中で今あなたは私を食べましたとか、今あなたはこういうことを言ってますとかいうのが、常に胃の中から言われてくるっていう事態に、つまり胃が喋ってくれるみたいな感じになってって、ここまで言うと言い過ぎかもしれないけど、なってって、その中で胃のありようというものが変転していくというのがカウンセリングなんだと思うんですよね。少なくともある種のカウンセリングってそういうもんだと思うんですよ。こうすると、まずできなくなることがありますよね。食べ過ぎた私が悪い説は、どこかで完全には採用できなくなる。全部私が悪いんだ説は、完全には採用できなくなる。一方で食べたものが全部悪いんだ説も採用できなくなる。だって治療者食べてるのは自分なんでね。治療者は常にそこにいる。少なくとも、カウンセリング契約が続いてる限りはそこにいる。食べ過ぎで苦しい言ってんのに、なんかいつも治療者自分食べちゃってるよねっていう状態がそこに出現するわけですよ。そうすると全部治療者が悪い説も、捨てなきゃならなくなる。少なくとも破棄しなきゃならなくなる。これは非常にしかし苦しいので、やっぱり治療者に私は迫害されているに違いないという気持ちは常に出てくるわけですよ。でも自分が食べてる。つまり自責と迫害は同時に起きるという、このような精神構造を自分は抱えて生きているんだという話も出てくるわけですね、ここに。願わくば出てきたい。もしかすると、やっぱり治療者ダメだったわってことで治療者捨てられてポイされるかもしれない。そうすると一時的には胃がスッキリしますね。でも、このような、食習慣と胃を持っている人は気がつくとなぜか胃がいっぱいになってるんですよ。そうして話が戻るわけですね。やっぱり私は食べ過ぎて悪いんだ。いや、でも食べたものが悪かったのかもしれないっていう話に戻ってしまうんですね。 これが反復なんですよ、きっと。本当はどうなのってここで問うてはいけないんです。本当は胃がいっぱいになっているってことなんですよ。本当はどうなのっていうのは全部、ちょっと今日は説明せずに飛ばしていきますが、マイナス K なわけです。多分。本当はその、女にやたら手を出す課長が悪いんではないか。でも、簡単になびいた女も悪いか。ていうか、そもそもこういうことをいつまでも気にしている私が悪いのかっていうぐるぐるは反復されるんですよ。そういうふうに思われてはないかもしれないんだけど、反復されるんですね。その反復は、課長が悪いというのはマイナス系ですね。事実というふうに言ってるんだけど、事実ではない。そもそもあの漫画を読んで、よーく読んでみると、課長本当に手を出したのかどうかはわからない。わかんないですよね、てんてんさんには本当は。マイナス系なんですよ。その女の人は、てんてんさんに述べた通り、本当に課長になびいたのかどうかもわからない。マイナス系ですよね。分かったことにしてしまったら。そうすると、いつまでもそういうことをぐじぐじ考えたり、マイナス K を連発している自分が悪いと、てんてんさんが考えたら、これもマイナス K ですよ。そのような事実はない。つまり、分からないんですよ。分かりつつある状態に迫っていくことはいくらでもできますが、分かることはできないんですよね。親が昔暴言を吐いたのが悪かったのか、それとも傷つきやすすぎる自分が悪いのか、あるいは自分という子供の出来が悪かったのか、そんなことはわからない。全部マイナス K ですね。夫が暴言を吐くのが悪いのか、家事育児を手伝わないのが悪いのか、でも手伝ったかもしれないじゃないですか、少しは。少しとはどのくらいなのか、わからないんですよ。それをソビエト連邦に決めてもらうわけにはいかないんですよね。だから、わからないものはわからない。お腹がいっぱいですってことだけはわかってる。これしかわからない。なぜなのかは、一つ一つ丁寧に、ものすごい膨大な時間をかけてやる気になるならばですね、ここになぜかお腹の中に一緒に入ってきた、カウンセラーの力を借りてでもですね、もっと考えましょう、ますます考えましょうってことですよね。で、解釈が続くってそういうことじゃないですか。お腹がいっぱいなんです。うん、確かに私もいますしね、みたいな、そういう話ですよ。え、だってなんであんたいるんですか？でも私を雇ったんですよ、先日、みたいな。これはなぜじゃあ私は雇うことになったんですかって、こうやって刑に、刑、ノーイングですね。迫っていくより他はない。刑を続けていくより他はないわけです。でも苦しいんで、苦しくなければこんなことは簡単なんだけど、苦しいんで、やっぱ出てってほしいな、みたいな。これは H ですね。ヘイトですよね。ヘイトらしきものですね。憎んでるとは言えませんよね。やっぱ出てってほしいなっていうのは、憎んでるわけじゃない。でもそのうち憎くなるかもしれませんけど。だから僕のような商売でもそうですが、個別セッションとかしたり、ビジネス書書いたりしてると、思わぬヘイトを食らうってことは当然起こるわけですよね。これも憎しみのようなものですけどね。本当の意味で僕が憎まれてるわけじゃないから。決して本当の意味で私が愛されることはないように、本当の意味で私が憎まれるということはないので、そこは本当は安心してていいんですけれども、攻撃を向けられると憎まれたかのように誤解してしまうんですよ。そこはだから私も私で、お腹がいっぱいになりかけていったら、なぜお腹がいっぱいになってるんだろうと考えなければいけないわけですね。K に頑張らなければいけない。この人はクレーマーで、私はクレームを受けたって言い出すと、それはどんなに真実らしく見えてもマイナス K でしかないわけですね。この人はクレーマーではないかもしれない。私はそもそもクレームなんか受けてないかもしれない。私は憎まれてないかもしれないし、好かれなければいけないってこともないかもしれない。すべてマイナス K は、K では絶対ない。真理ではないわけです。どれほど親に虐待されたというふうに言えたかもしれないとしてもですね、やっぱりそのような象徴化はおそらく間違っているわけですね。でもそれを言うと、言うことはできないんですよ。いや、あなた本当は虐待されてないんですなどとはとても言えない。それ自体が虐待みたいになってしまうので、だから胃の中に二人で一緒に入っている以上、この胃をそれ以上に傷つけるってことは極力、回避しなければいけないわけです。だけれども、回避だけずっとしてると、回避性障害みたいになってしまって、傷つくことは全部やめようみたいになって、ひたすらこう、慰めるだけの人になってしまうじゃないですか。何かみたいにですね、いや、あなた本当に傷ついたんだから、あなた本当によく頑張ったんだからってずっと言っているというのは、解決にはならないんですよ。 大問題になってるのはここで、お腹がめちゃくちゃいっぱいだってことなのに、いやあなたは本当にそんなに食べたけども全然大丈夫なんだよと、食べたものが悪かったんだから、本当に腐ったもの食べたんだから、腐ったものがいけないんだよって、いくら言われても全然救われないじゃないですか。こういうことではないと思うんですよね、やっぱりね。カウンセリングっていうものがそういうものであったって機能しないと思うんですよ。まして、てんてんさんの漫画みたいにですね、ほんとこの課長ひどいよね、こういう女に手を出しまくる課長って最悪ですよね、てんてんさん間違ってないですよって横でずーっと言ってくれる人がいても、事務仕事は一向にはかどらないと思うし、結局その会社辞めたくなるとも思うわけですよ。だから、ひたすら慰めてもらうというのは答えにはならない。だけれども、だからといって、そこでずーっと、こう説教されてても困るじゃないですか。そんなことあなた気にしているのがいけないんだよっていう、なんか言われそうなセリフなんですけれども、あんな課長のことは気にせずに仕事バリバリやんなさいみたいなことを、総的になってるんだけれども、そういうことを言う、多分そういう方針で行こうと思った日はあったと思うんですよね。機能しないと僕はこれも思うんですよ。お腹がはち切れんばかりになってんのに、あなたが食べ過ぎたのがいけないんで、反省して、ユーヘルミン飲んで、そんな胃の痛みのことは忘れて、ガンガン仕事しましょうみたいなことを言っても、そうはいかないと思うんですよね。まして、心がはち切れんばかりになってる時の苦しみは、胃が満パンの苦しみよりは、はるかに先を行ってしまうことがありますから。でですね、まあもう時間なので、今日は飛ばしますけど、最後に、これは、確実に問題になってくると思うんですよね。治療者と2人でいて、なんでこの治療者平気でいられるんだって問題がここに浮上してくると思うんですよ。私の胃袋の中ではなくて、この治療者の胃でもあるこの治療空間という心の中で、はち切れるばかりで私は苦しいのに、なんでこの治療者は平気な顔していられるんだろうっていう問いは、いつか立つ日がやってくると思うんですね。で、その次に、もしかして、この治療室を満載にしているこれは、もともと存在しないものの集合体なんじゃないだろうか。これが不在ってことですよね。悪いおっぱいはないおっぱいってやつですよ。悪いと思っているこの悪い食べ物は、もしかしてもともと一つもなかったのかもしれないってところまでいけるかどうか。まあ、イリュージョンって話になってくるんですけれども、これが、つまり、言ってみればですね、この風船みたいに膨らんでしまってるこの胃袋は、実は風船と同じで空気でいっぱいになってるだけなんじゃないだろうか。この空気を押し出したり、ないことにするのは実に簡単なことなんではないだろうかっていうことに気づけるかどうかっていう話なんです。一見これは非常に簡単に気づけるようだけど、そんなことはないんですよ。空気でいっぱいになったとしてもですね、地震ばかりになってるときは苦しさの方が勝つんで、ないのかもしれないというふうに検討する心の余裕、つまりそれが胃袋の余裕ってことになるんですよね。余裕がないとできないことが、余裕がないためにできていないっていうのが今置かれている状況なんだと思うんですよ。